こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて仕事と働き方を変化させてこられ、今生き生きと輝きを放って活動されている方をゲストにお招きして、望む生き方、働き方へとシフトするためのヒントを伺うライフキャリアインタビューをお届けしています。今回のゲストはウェルネスショッピングクラブのマーケティングおよび普及活動を行っていらっしゃる篠原貴子さんです。篠原貴子さんはですね、 Facebook で写真をご覧いただくと分かるんですけど、本当にキラキラした美しい方なんです。今日ラジオなので、音声だけなのがちょっと残念なぐらいなんですけど、その貴子さん、本当にキラキラされてるんですが、これまでの人生においてはいろんな経験、大変なことも経験されてますので、まあ、そのあたりも含めて、キャリアインタビューを、伺っていきたいと思ってます。では今日もこの曲でまずはエネルギーチャージしていきましょう。遠野桜子さんで Fly High。
にちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは早速篠原貴子さんにおいでいただきたいと思います。篠原さん、今日はどうぞよろしくお願いします。貴子さんはですね、今はウェルネスショッピングクラブのマーケティング普及活動されてますが、はい、かつてはすごく固いお仕事をされていたというふうに、はい、伺ったんですけども、はい、経理の仕事
ですね。そうです。
で、その経理の仕事をなんかすごく若い時に、うん、もう目指されたというふうに伺ったので、はい、そのあたりのところからもうキャリアがスタートしてるのかなっていうふうに感じるので、はい、そこから伺っていってもいいですか。
はい、わかりました。
経理って仕事そもそも知ったのはいつ頃なんですか。
子供の時に遊ぶのが、ね、おままごととか、
うんうん、
お店屋さんごっことか好きで、うん、でその時にこうレジを触ったりとか、
うん、レジ係
そう、お店屋さんってなんかそういうの楽しそうだなって思って、うん、
あ、じゃあもう最初のイメージは楽しそうだったの、うん、
そうですね、
お金扱ってなんかそうやり取りをするのが楽しそうだな、
う
ん、
そうそうです。
でそれがなんか自分の将来の仕事にしようかなみたいな芽生えたのはいつ頃だったんですか。
そうですね、多分中学生の頃だと思います。
中学生の時、
はい、
早いですよね、はい、なんか今本当にみんなですね、はい、大学生になってもやっぱり自分探しというか自分をまず知るみたいなことをすごく、まあ、大学そのものもそういうワークショップやってるし、そこから何がしたいのかを見極めてどこを受けるかとかって考える人が多い中、結構早い時期に経理行くぞみたいになってます、なってた感じですけど、そこはなんかこう理由とか、
消去法でしたね。そういうワクワクすることではなかったんですけど、最終的にはただ、私の実家がそんなに豊かではなかったので、うん、その経済に悩まされるような人生は嫌だなと思いました、うん、でその時にじゃあ何か能力あるのかって言ったら別に人に胸張って言えるものはなかったので、うん、でもまあそろばんとかも習っていましたので、うん、計算とかだったらなんとかできるんじゃないかと思って、うん、でまあ、ある方とお話ししてた時にそういう経済の実務というか、そういうのはどの会社にも経理は絶対ない会社はないと、だから就職するのに、うん、安泰というか、
うんうん、
必ず生き残る
業種なることはない
かなと、まあ、そういう保守的な感じで選びました、うん。
まあ、でもすごく堅実だし、でもすごいしっかりしてますよね、中学生 で、 、うん、でそこを目指したと、うん、でこの後がすごいと思うんですけど、はい、まあ、こうなろうかなって思うことをね、はい、考える人は他にもいると思うんですけど、はい、考えただけで終わる人っていうのも世の中にいっぱいいて、はい、まあ、私も含めてなんかこれいいかもとか思っても、まあ、やらずに終わったりとか、私の場合は一回ぐらいあるんですけど、まあ、その長いことねちゃんと目指すとかっていうなかなかできないことかなと思うんですけど、貴子さんの場合はもうその時点で高校もそういうことで選ばれたんですかね。
高校はもうとにかく早く就職したいと思ってたので、うん、商業高校を選びました。
経理に行くんだと
決めてるから、そうですね、そっちの道に行こうと思ったのです
ごいですよね、迷わず、迷わず、はい、でもここで進路を決めているっていうところが、はい、本当にすごいなと思うんですけど、で高校で、じゃあ卒業するときに、当時高校だとほとんど推薦だったんですかね。
一応試験がありますね。
でも推薦されたとこに受けに行く感じだったんですか、それとも普通に自分で探してくる感じ。
探しました、
うん、なるほど、はい、
普通に受験しました。
受験して、はい、でも結局就職しなかったよね、卒業
するとき。しようと意気込んでたんですけど、うん、私の願ってた 会社を受けれなくてですね、それは推薦してもらえなくて、
やっぱりじゃあ自由ではなかったというか、
そうですね、
推薦がないと受けられないとか、そういうことがあったんですかね。
やっぱり生徒数と求人の数で、こちらが選べる状況じゃなかったので、先生にここを受けなさいって言われたところを受けに行くんですけど、それが納得できなかったんです。
行きたくなかった、
はい、正直言うとそういうと思って、ここだったらちょっと行きたくないっていう、わがままを言ってしまって、でもそうすると断るともうもっとランクが下がるわけですね。
次に、
はい、もっと行きたくないところにな
って推薦されちゃう、
はい、それよりいいところが言ってもらえないので、最初に出してもらったところが先生の中で一番ベスト、
ベスト出せるベスト、
そう、でそれでショックを受けまして、なんかそのまま引き下がれないというか、それだけをしたくなくて、じゃあ他に選択肢はないのかと思った時に、そこでの就職っていうのはもうここしかないんだなと思って、じゃあ他の道を選んだ時に、大学受験もそこからすることはできないですし、そういう経理の道っていうのは決めてましたので、金融機関にその時は入りたかったんですけれども、たまたまあった専門学校、その高校に紐付いた姉妹校であったので、そこだったらすぐに申請をすれば行けるということが分かって、
それ高校3年の秋、
そうです、もう秋です
ぐらい、
はい、で進路を急遽変えました。
な
るほど。もうあと2年間勉強しようと、で本当に自分のその時思ってたのは、上場企業、一流企業に入るっていうことだったんですけど、それを目的をどうしても果たしたくて、そういう道を選びましたね。
この辺りからもすでに貴子さんって実はすごくこの可愛らしい美しいお顔をと反してて言ったらあれなんですけど、すごい意志が強い人だと私は思ってるんですけど、この頃から意思をちゃんと貫いてるっていうのがすごく印象的だなと思って聞いてたんですけど、多くの人ってやっぱ特に高校生ぐらいだと周り中の大人からあとここしょうがないじゃないかとか、ここが一番ベストなんだからとか、とにかく行ったこともないのにね、分かんないんだから行って頑張ってみなさいとか言われたら流されちゃいそうな気がするんですよね。当時私がもしその同じ立場だったら間違いなく流されたなと思うんですけど、そこが踏みとどまったっていうのはどういうところが来るんですか、
ね、幸せになりたかったんですよね、で今はちょっと幸せの価値観もだいぶ変わってきてるんですけども、その時はまだ世間も知らないので、時代っていうのもあって、そういう有名な一流企業に入ることが幸せのまず近道というか、そういう雰囲気があったんですね。なのでまずそこに行かないと、本当の理想のライフスタイルは得られないって思って思い込んでたんですよ。なのでそこは絶対外せなかったんです。
すごく自分の人生を大事にしてたってことですよね。でじゃあそこで、併設された簿記の学校に行くと決めて、でも結構決意をして親御さんにも相談されたと聞いたんですが、
迷惑をかけましたね。突然就職するはずの人が、またお金がかかるわけですから、しかも予期してなかった、準備してなかったっていうことで、あの時はね本当に泣きながら頼んだのを覚えてますけど、最後許してくれて頑張りなさいって言ってくれたのもあったので、余計に頑張る力となったというか、正直高校受験もしましたけど、そんなにたくさん勉強してなかったんですね。あんまり勉強が好きじゃなかったっていうのもあるんですけど、でも今回はその自分のわがままで自分の意思を貫いて選んだ学校なので、もう本当に今までの人生の中で一番勉強をしました。
すごいですよね。多くの子供がというか、 まあ、お願いしますとかって私も多分大学受験時お願いしますって言ったけども、あの、まあ、出してもらったら、うん、ああよかったって言って、あのそれで行っちゃうかなと思うんですけど、ここまでしてもらったんだからちゃんとその成果を出さなくちゃって思ったっていうのがすごいなと思うんですけど、じゃあその成果を出さなきゃって思った、貴子さんがその後どんな行動を取っていかれるのか、ちょっと2曲目を聞いた後に伺っていきたいと思います。帯吉行さんで夕焼け旅行。
ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それではですね、先ほど じゃあもうここまでしてもらって行くんだから頑張らなきゃって思って入ったっていう、その簿記の専門学校でした、うん、
はい、
学校でどんな風に過ごされたんですか。
まあ検定試験とかがあったので、目指すものがありましたので、まあ、そこに一途に向かっていって、うん、ただ1年に1回ぐらいのチャンスしかないので、うん、何度もあるものではなかったので、とってもこうプレッシャーというかあったんですけれども、うん、奇跡的に一番最高 の、 うん、その資格を得ることができて卒業する形となりました。
ね、なんか今こう言葉が濁されてますけど言っていいですか、
ね、
はい、簿記一級を取られたそうなんですけど、その今おっしゃられたように2年に2回
そうですね
しか試験がなくて、3級から受けるわけで、はい、で専門学校ですから2年しかないわけですね、はい、そうすると例えば何か就職活動とかに間に合わせようとしたら、1年目の2回と2年目の1回しかチャンスがないということで、はいはい、まあ、これ聞いてらっしゃる方カウントしていただくと分かると思うんですけど、だから3級2級1級って一発勝負で1回ずつ受かってないと、卒業までに1級が取れないんですよね、はい、卒業までっていうか、まあ、就職活動に間に合うように1級が取れない、その中でそれを目指して勉強されて見事1級取ったと。
そうですね、そう、日照簿記1級っていうのはすごいこう価値があるので、うんうん、税理士試験と同じぐらいこう、うん、難易度が高いって言われてるものなので、うんうん、本当に驚きました。
それをやっぱり本当すごいなと思うのが、そのご両親に無理を言ってお金を出してもらって就職するはずの2年間勉強するんだから、うん、それぐらいは取らないとって思ったって。
そうですね、
そこがすごいですよね、
はい、それを達成しないとわざわざここに来た意味がないというか、うん、
そのあたりがですね本当聞いててすごいなって思ってるんですけど、はい、実はですねこの今お話伺う前にちょうど高子さんと話してたら、それに近いようなですねことをもっと前に高子さんされているっていうのを私聞いてて知ったんですけど、なんと中学校違う高校かな、高校の時に、はい、皆勤賞を目指してとにかく皆勤すると、
はい、
でそれで、熱があろうと、出向な何、出向に行き
投
稿しで、これはもう間に合わないんじゃないかと、遅刻寸前の時ももうとにかく何ですかね、その根性で滑り込むみたいな。
そうですね、悪天候でも、ね、電車が止まりそうになっても
っていうことで達成したって話をたまたま伺ったんですよ。でもこれすごいと私は思ったんですけど、うん、そもそも高子さんってちょっと頭痛持ちで体があまり丈夫じゃなかったということで、週に1回ぐらいは休んだりとかした、
まあ、休むことも頻繁でしたし、うん、保健室にしょっちゅうお世話になってましたね。
そういう状態だったらしいんですよ、中学校まで。でもそれが嫌だ、
はい、克服したかったんですね、
うん、で克服するためにと言って設定したのが皆勤
賞、はい、休みがちだったので1回でもいいから、うん、その、ちゃんと通って、
うん、やりたかったと、
うん、
でね、皆勤賞って3年間ですよ。3年後の目標設定をして、しかも別に誰にも言ってないんですよね、
はい、
誰にも言わずに実行管理の中で達成するってすごくないですか。もうね、今オリンピック選手とかね、はい、4年後のオリンピック、はい、まあ、4年間頑張ってきましたとかって、はい、勝利インタビューで話される方多いですけど、うん、まあ、それもすごいですけど、でもあれ大体コーチもいるし、うん、周りのチームメンバーもいたりして、うん、みんなでこう向かってるじゃないですか。それでも大変だと思うんですけど、誰にも別に言わず、誰からもこう励まされることも別に管理されることもなく、うん、自分の意思だけで3年間それを貫き通したっていう、それ達成しましたっていうことを聞いたときに、もうなんかそこに高子さんの成功の 要素の片鱗はもう出てたなっていうふうに私は思ったんですよね。まあ、ちょっとあまりに感動したのでつい高校の話でしたら紹介させていただいてしまったんですけど、はい、まあ、その高校なんですから今度はこう簿記一生簿記一級というのを目指して、はい、ちゃんとこれ達成するわけですよね、
はい、
で達成して結果どういうことだったんですか。
結果ですね、本当に望んでいた以上の会社、
うん、
上場企業ですね、
うん、
食品メーカーなんですけれども、うん、その業界の中では一番の会社に就職することができました、う
ん、ちゃんとそれ推薦されたってことですよね、
はい、
やっぱ一級持ってなかったら推薦されなかったと、
はいはい、受けることもできなかったと思います。
だからもう本当にここでまず自分の力で勝ち取った就職ですけれども、
はい
はい、まあ、当然そこで経理部に配属になりますね、
はい、
す、経理部ではどんな感じでお仕事されてたんですか。
あ、もう一般的な経理なので、うん、日々やることと、あと毎月毎年同じことを計算書とか作ったりしてましたね。
やってみて、まあ、まあ学校でもやってるからあれですけど、それはご自身には向いていたんですか。
はい、19年勤めてましたから、
うん、
向いてはいたと思います。
素晴らしいです。会社入った後、あとはなんかその一生簿記1級を取得するのに匹敵するような何か目標設定とかはされてたんですか。
会社時代ですか、
はい、
はなかったですね。特に一般職で入ったっていうのもあるんですけれども、うん、特に昇進とかそういうのはあんまりこう目指してなかったので、
うん、
まあ、制度もないと言いますか、
うん、
なのでなんとなく OL 時代は過ごしてました。
うーん、はい、OL 時代はじゃあ仕事には割と満足してた。
そうですね、環境も良かったですし、
はい、なんか大変だったこととかはありましたか。
やはりこう会社も変化していくので、そのシステムが変わるときとか人が急に、ね、移動したりとかで仕事量が増えたりして過酷な労働時間になったことはありましたね。会社で倒れた時もありました。
あるんですか。
あります。夜中まで。要するにシステム変わると2回同じことをするんですよ。現状と新しいものと、で普通は5時半停止なんですけど、それが終わってから新しいコンピューターで同じ作業をダブルでするわけです。そうすると帰るのが12時とか1時は当たり前で、本当に寝に帰るだけっていう生活が何年か続きましたね。
何年もやったんですかそれ。
1年ちょっとぐらい。
あ、そうですか。
その時一番きつかったです。
でも別にその時も仕事に対する迷いとかは
どう
なかった。
まあ自分でね選んで入った会社でしたし、うん、他の会社に行くことは特に考えなかったです。
ということで最初に入った会社ではすごく、まあ、自分がね、うん、望んで入った会社ですということもあって満足して活躍されていた高子さんですが、
はい、
ではなぜ今の大変違うところに、
はい、
来られているのかってすごい興味が湧きますよね、はい、このまま聞いていきたいところなんですが、今日はここまでということで、この続きは次回じっくり伺っていきたいと思います。今日は、高子さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。篠原高子さんの話を伺ってきました。インタビューの途中でも言いましたけれども、やっぱり目標を設定してそこに邁進する力がすごいなというのが印象的でした。自分がこういう生活をしたい、こういう人生を送りたいというのが明確にあって、それを明確に描いた上でだったらどうしたらいいかを考え、限られた情報かもしれませんが、その中でこれがそこに向かう道だと思えばそれを選び、で選んだからには、 やり遂げるという、まあ、まさに夢を実現していく人が持っている要素を全部備えてるんだなというのを改めて感じましたが、これを聞いているあなたはどのように感じられたでしょうか。特に私はですね、自分が、こうしようって思ってもなかなか続かない時とかもあるので、最後まで、3年間とかそういう長期にわたって、目標を成し遂げるというのはすごいなと思いました。で、まあ、伺っている限りではですね、すごく納得して、経理の仕事にも、邁進されていて、何の迷いも不安もなかったような、生活を送られたように、聞こえた高子さんですが、そこから、何がきっかけでどのようなことを考えて今の人生に変化してこられたんでしょうか。ますます興味が湧いてきました。そちらに関しては次回じっくり聞いていきますので楽しみにしていてくださいね。それではまたお会いしましょう。